フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。6月になりましてね、もう全国的に梅雨入り、してしまいましたけどもね、そんな中先週私は、行ってまいりました。先週の放送でもお話ししましたけども、京都の丹後半島にございます、琴引浜というのが正しい発音だそうでね、琴引浜、行ってまいりました。ここのとこずっとね毎年参加してます裸足のコンサートというね、昼間のね野外イベントなんですけども、みんなでそのビーチクリーンといってね、砂浜のゴミを拾ってそのゴミが、入場チケットになるというそういうコンサートですけどもね、この琴引浜泣き砂で有名なね、ところなんです。本当に綺麗な砂浜なんですけども、1997年ですか、ナホトカ号というねロシア船籍のタンカーがあれですね、日本海のあれ島根県沖で、沈没してね、重油がこう流れて、そして、島根県からも石川県ぐらいまでですかね、かなり幅広い範囲にわたってその重油がね流れ着いて大変な被害に出たんですけども、この琴引浜もですね、その天然記念物であります泣き砂の砂浜に重油がものすごく流れ着いてしまって、でもう地元の方やボランティアの方たちが一生懸命その重油をね除去する作業、清掃作業にあたって、で今も本当に綺麗になりましたけどもね、重油が流れ着いたってことはかなりその生態系にもダメージがねあったと思いますし、今もなおその地元の方々は一生懸命その清掃活動や元の自然を取り戻すための活動をずっとやってらっしゃってね、本当にその努力はすごいもんだと思うんですけども、そんな中僕らが年に1回行ってそのゴミを拾って、コンサートをやると、僕も5回目の参加になるんですけども行ってまいりました。それでね、今回はちょっと大変だったのが、その前の日、6月2日の土曜日が、フェイストゥエース秋葉原でライブがございましてね、でその翌日3日がその琴引浜だったんですけども、先週もお話ししましたけども、最終に近い新幹線乗って、京都駅まで行って、で京都にうちのスタッフが迎えに来てくれたんで、その車に乗って、京都からね、京都駅から大体昼間だと3時間以上かかるんですよ、その琴引浜までね。天の橋立で有名な宮津というところを抜けて、それから丹後ちりめんで有名な京丹後の町をさらに抜けて北上して日本海に出たところにある網野町というところにね、その琴引浜があるんですけども、大体そうですね、昼間だとちょっと渋滞もあったりして、3時間以上 かかるんですけど、まあたまたま夜中だったんでね、3時間弱で着きました。ただ、向こうに現地に僕が着いたのはもう夜中の2時ぐらいでね。で、まあ、民宿に行って、もう本当に寝るだけですよ。で、翌朝も8時からね、みんなで食事して、それでいろいろ準備して、で、本当はね、ビーチクリーン作戦、毎年僕も参加してるんで、やるはずだったんですけども、サウンドチェックとかリハーサルの時間と、こう、バッティングしてしまいましてね、過去にも一度そういうことあったんですけども、結局ゴミ拾いに参加できなかったんでね、来年からは、ちゃんとみんな参加ミュージシャンも、ゴミ拾いにね、参加できるように、タイムテーブルを組もうね、なんて終わってから、明人くんと話してたんですけどもね、でも本当にゴミがいっぱい拾えて皆さんのおかげで、またちょっと琴引き浜が綺麗になったかなと、これはやっぱりね毎年続けていきたいなと思っております。でお天気にも恵まれてね、ちょっと大変暑かったですけどもね、もう皆さん方客席はもう屋根も何にもない炎天下ですから相当大変だったと思うんですけども、本当にありがとうございました。ね、参加してくださった方、また来年もね、僕も行こうと思ってますんでよろしくお願いしますね。まあそんなこんなでね、本当にちょっと疲労困憊の中やってきたんですけども、でもまあゆっくりかろうじて睡眠はしっかり取れたんでね、ライブは元気いっぱいやってまいりました。すごくいいコンサートだったんでね、地元の方々もね、その民宿組合みたいな方々がやっぱりその協賛というか主導してやってくださってるんですけども、皆さんとっても喜んでくださってね、とってもいいコンサートになりました。また来年も行こうかなと思っております。呼ばれればの話なんですけどもねこっちが行きたいっつったってなかなかね、それは来てくださいって呼んでいただけないとまた、ね、押しかけてもしょうがないですからね、でも本当に楽しかったな。天気が良かったのが何よりその前の週の、ライブ Do You 京都丸山ヤオンでのね、それもすごく天気が良かったんで、もう梅雨入り前の本当に貴重なね、まだ天気のいい間に、やることができて本当に良かったです。本当に参加してくださった方々遠いところまで本当にありがとうございました。さあ、お便りの方をねちょっと一通紹介しようかな。 S さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。高槻の猫地蔵です。先月は初メール読んでいただきありがとうございました。びっくりして年甲斐もなく一人で赤面しました。先日初めてライブに参加させていただきました。高槻の1624ですね。地元に来ていただけて途中何度も夢だったりして覚めないでと思いました。あいにくの雨はきっと雨女の私のせいかも、ごめんなさい。なんなことないですよ。始まると思っていたよりも近くに、お二人がおられるのでもうどこに目線を向けたらいいのか、かなり目が泳いでいたと思います。残念ながらエースさんの足さばきだけは見れませんでしたが、それぞれ演奏される綺麗な手はバッチリで、歌も感動、とても楽しかったです。終了後、放心状態の怪しい私、お隣にいらした京都の R さんにサインの並ぶ場所を教えてもらい、レッドアイをいただきながら待機。あ、いいですね、レッドアイ。ビールのトマトジュース割りですね。これ美味しいんですよね。ちょっとリーペリンソースをちょっと垂らして、ブラックペッパー振るとね、本格的になりますよ。待っているときは今まで経験したことのないくらいドキドキしてました。そしていよいよこの時が、キャー、大好きなノスタルジアとチケットにサインをしていただきありがとうございました。緊張して目を合わせられませんでした。帰宅後スペルオンミーが大好きな中1の娘に見せると大歓声、行きたかったと申しておりました。ぜひまた参加させていただきます。専業主婦で肩身が狭く、なかなか出にくいので仕事探すことにし、昨日早速面接に行ってきました。では次回いつになるやらですが楽しみにしてます、ということでね。そう、あれですか、そのね、仕事を探すって面接にね行ってらっしゃったってことですけども、そのライブに行くのが肩身が狭いから、それだけの理由ですか。だとしたら大変申し訳ございませんね。でもなんかちょっとしたねお仕事をして、こう家計のね足しになって助けになって、いいんじゃないですかね。もうだって娘さんも、中学 中学生ね、中1ですか、もうね手も離れてますからね、ぜひ今度あの娘さんもね一緒に連れてライブに参加していただければと思いますね。そしてあのあれですよ、あの堂々とね仕事をして、こんだけ私はちゃんと収入あるんだからねっつってライブ行ってきますわよっつってぜひ来てください、お待ちしております。では早速ですからね、この、猫地蔵さんにねの娘さん、中一の娘さんにこの曲をプレゼントしましょう。聞いてください、今日の1曲目、フェイストゥエースで Spell on me。はい、引き続きお便りをですね、紹介していこうと思いますけれども、先ほどのね高槻1624でのライブの感想がもう一つ来ておりますんで紹介しましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。4月14日高槻1624の春ツアーに参加しました。すっかり、桜も葉桜となり新緑の季節に。去年の高槻は桜満開だったなぁと思いを馳せながら雨の1624へ。1曲目からエースさんのギターの音が何か違うと思いましたが、気のせいかなと。でもすぐにエフェクターが新しくなったとエースさんからお知らせがありました。すごく音もいいし、やっぱり今まで聞こえてなかった音があったのか、耳に入ってくる音が増えてるし、それぞれの音が粒立っていてすごいです。この間のソーマでも PA が新しくなって音がすごいと感心したところなのに、それじゃあソーマで演奏したら一体どうなるのでしょう。新機材、新 PA で音まみれ、ドキドキワクワク楽しみです。4月30日は単独班でアンプラグド。だったらその次、浴衣祭りになりますか。弾けまくり必死ですね。覚悟しておきます。足元を気にするエースさんに、新しいと緊張するでしょうとか、そこ光ってていいのとか、あ、煙が出てるなんていじり倒すクラゲさん。僕もそうでしたよなんてところまで、なんかデジャブ。あ、Aさんがスマホに変えられた時だ。ああ、やっぱりなんかそんなこと言われましたね、ホンダにね。 音作りのお話から3通りの音を弾き比べてくださって、その違いは分かりました。でもこの音が一番気に入ってると弾かれた音が何番目の音だったのかはよく分かりません。音回りは進化しまくってるのに聴いてる私は全然進化できていません。とにかく新システムのワクワクがお二人の MC にも作用して、キレッキレ で大笑い。お約束の店長いじりにも拍車がかかり、すっかり名物に。新曲も歌詞完成でますます成長を遂げ、聴くたびにいい感じ。アルバム完成までずっとこのワクワクが続くんですね。すごくいい音と、それに比例するかのようにいつもより節目がちなエースさんと、いじるところがいっぱいありすぎていつもより忙しいクラゲさん。すごく楽しいライブでした。ライブ前、たまたまお隣におられた方が初めてなんですとお声かけくださって、高槻で初めて、薄い峠でそんなメール読まれてましたよね、だから思わず、高槻でエースさんと同じ誕生日の方、薄い峠で読まれてなかったと畳みかけるように聞いてしまったら当たりでした。私、彼女の投稿で、第5番を知って探して聞きましたもん。クライズラー&カンパニーのね、僕がゲスト出演したやつですね。そんなこんなですっかり話し込み、お友達になり、かっこなったと思います。いつか再会を約束しつつ、高槻を後にしたのでした。いつも楽しく面白いライブありがとうございます。クラゲさんのマイブームのハートマークも楽しくて、楽しんごですかなんて聞いてしまって、オリンピックで外国の、誰ぞやがされていたとのこと、ああ知らなくてごめんなさい。オリンピックほとんど見てなかったです。いつもよりお忙しいお二人ですが、くれぐれもご自愛くださって、また楽しいライブよろしくお願いします、ということでですね、前半に読んだ猫地蔵さんの、京都の R さんっていうのはリコリンさんのことだったんですね。でもいいですね、こうやって、この番組をきっかけ、話すきっかけになったわけですからね、この番組が。なんだよ、この番組ちょっと役立ってるじゃないか。嬉しいな。ね、またね、リコリンさんのお友達になったと思いますって書いてありますけども、ね、猫地蔵さんの方もなんかすごく、R さんに、感謝してたみたいなんでね、お友達になってくださいね。また、一緒に、高槻でライブやるときは、お二人で、また、お会いできたらいいですよね。はい。さあ、その高槻の、翌日の、名古屋ですね、の感想が来てます。 S さん、クラゲさん、こんにちは。東京の高子です。4月15日名古屋エルフィッツオールに行ってきました。エネルギーに満ち溢れた、モリモリライブ、とっても楽しかったです。この日も季節に合わせてどんどん進化するライブを大満喫させていただきました。春から初夏にかけての曲はザ・旬真っ盛り。特にこの時期に聴く桜やハズカムは感慨もひとしおですね。一曲一曲しみじみと聞き惚れましたが、パート全体を通して味わうと、風景の見える音楽、綺麗な絵巻に描かれた物語のようでした。デリシャス。そしてクラゲさんの新曲、あっという間に成長していてびっくり仰天。静岡サナッシュ以来久しぶりの参加だったので、同じ曲とはわからないぐらいの見事に変貌を遂げていて驚愕。すごい、すごすぎます。これからのさらなる発育がますます楽しみです。さらにいよいよエースさんの新機材がお目見え。もう少し時間が経てばあっという間に使いこなすであろう達人エースさん、あたふたぶりはまさに今が貴重な見頃ってことですよね。いつもは曲の切り替えも迅速にスタンバイ、チューニングも高速仕様のエースさんが、ちょっと待ってと言いながら慌てる仕草は激しく胸キュンでした。通常運転になるまでの期間限定、見納めておかなければ。ちょっと話は飛びますが、ファンクラブの解放に書いてくださった脳内相関図、最高です。なんて独創的な発想、どうしたらこんな思いつくんですか。お落ちのついた大喜利のごとく壺にはまりまくって写メ撮っちゃいました。へこんだ時に俯瞰で見たら視線が変わってスイッチ切り替えられそうな気がします。話は戻って、後半新しいテクニックのサウンド、どう違うのかなぁと耳だんぼにして聞いてみました。今までも今日も素晴らしいのは違いないし、でも新しい方は音の線というか縁取りがくっきりしているように感じました。 きっとこれからのフェイス2エースを素敵に彩ってくれるんでしょうね、これまた健やかに お育ちになりますように。あ、エースさんの新曲のご披露もワクワク楽しみにお待ちしております。春のツアー早くも折り返しだそうで、月日の経つのって本当に早いですね。お二人とも長距離移動が続くと思いますが、くれぐれもご自愛くださいませ。エースさんもクラゲさんも替えのきかない大事な大事なオンリーワンですので、ありがとうございますね。いや、タカ子さん、その音の輪郭がくっきりっていうのはね、まさに言い得てみようでございましてですね。僕がもうずっと今、現在使っている足元の機材はね、もう10年以上使ってるんですけども、まあ、あんまり詳しいお話ししてもね、そんな専門用語言ってもしょうがないんですけども、Line 6というね、海外のメーカーの製品で、POD というね、POD とか言って、POD という、いろんなギターアンプのアンプヘッドやら、スピーカーキャビネットやらを、そのデジタルでシミュレーションできる機材が、当時ね、発売された当時、ものすごい話題になりまして、宅録というね、自宅のスタジオでこう、いろいろ録音している方々には、ものすごく重宝された、その、POD という機材があって、それの、ライブ仕様の、製品っていうのが出たのがもうやっぱり十数年前でね。もうだから僕が使ってるのはその初期のまさに第1号機なんですよ。POD XT ライブというね、機材なんですけども、それをもうここ10年ずっと使ってるんですけども、それの一番新しい、最近出ました、ヘリックス。正しくはヒリックスという発音らしいんですけども、なんかヒリックスってなんかちょっとね、なんか嫌なんでヘリックスと言わせていただきますけどもね。それを、まあ、メーカーの方から提供されて、今、家でね、音を作ってるんですけども。まあ、10年使ってる XT ライブはね、これはもう、今ではもう製造中止になってまして、名機と呼ばれる、すごくいいんですね。で、さらに、もうデジタルテクノロジーがどんどんどんどん日々、発達していって、で、そのヘリックスというのはね、これはもうものすごいその音の解像度が増してて、素晴らしい、機材なんですけども、で、これをね、自宅で音を作るにはやっぱり限界があって、ヘッドホンで聞いててもなかなか音を作りきれなくて、で、だったらどうしようと思って、その、今使っている XT ライブというのをですね、先月、神戸、チキンジョージ 3Days が終わった後、しばらく間が空いたので、一旦家に持って帰って、同じ環境で、同じヘッドホンで、音を聞き比べて、もう一回音をね、作り直したんですよ。かなり、作り込みました。で、近いところまで持ってって、僕の大好きな音になるように、今、もう最終段階まで来てるんですけどね。でもやっぱりね、先ほど言ったその、なんていうんですか、解像度が増してるためにね、同じ音にはならないんですね。で、簡単にちょっと一言で言うと、10年間使ってるその XT ライブの音っていうのはペンキで塗りたくったような音に対してヘリックスの音はもう CG なんですよ。それくらいこう違うんですね。でもそのペンキで塗った音は塗った音で、これまた迫力があってすごくいい。これはね、ヘリックスで同じ音を作ろうと思って作れないぐらい、これはもう唯一無二のいい音なんです。で、例えてみるならば、銭湯でこうペンキで描いた富士山あるじゃないですか。それと CG で描き込んだ富士山、それくらい違いがあって、でも銭湯の富士山はもうそれじゃないとダメな味があるじゃないですか。そういうことなんですね。だから、これからもちょっとこう、並行して使っていこうかって、ちょっと悩んでるぐらいのところでね。まあ、これからまたちょっと音を、作り込んでいきますんで、楽しみにしててくださいね。さあ、では今日の2曲目、東京の高子さんからのリクエストです。不思議な色気がたっぷり詰まった、月夜の獣たちをお願いします。ということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで、月夜の獣たち。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。少し強くなれたこと、
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて、風の中を走り抜けた、わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。確かめるように来る。